今日は父の愛という説教題でお話をしてまいります。聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の11章9節から13節になります。ルカによる福音書の11章9節から13節になります。プロジェクターに聖書箇所が出ますのでご参照ください。お読みいたします。ルカによる福音書9章から13節。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。以上です。これイエス様が語られた言葉です。そしてここでは自分の父親、お父さんと天の父を重ねてイエス様語っておられます。5月には母の日がありました。皆さんお母さんにありがとうと言われたでしょうか。何かして差し上げたでしょうか。母の日も教会で始まってゆきました。そして日本では青山学院が一番最初に母の日というのをお祝いし、森永がそれを強くサポートし、日本中にまず教会学校から広がっていったというお話をしてまいりました。母の愛、それはおそらく我々が経験する最も美しい純粋な愛、少なくともそうであるはずのものです。そしてその純粋な母親の愛というのは神の愛から来ているということをお話しいたしました。母の日には、母親の愛というのは細やかでケアリングな愛です。包み込むような優しさ、それが母親の愛ということができるでしょう。父の愛も神の愛から来ています。そして父なる神様というのは、父という言葉をあえて使うほどに男性的なイメージがそこには反映されています。母親の愛と少し性質が異なるというところがあるでしょうか。例えば全体像を考える、厳しさがある、ダイナミックがある、そういうことがあるんではないかと思います。私たちは皆母親の愛と父親の愛を必要としています。そしてその愛に育まれて大きくなるということが理想ということができるでしょう。今日の説教を一言でまとめると、今日どうか父親の愛を覚えていただきたいということです。父の愛を覚えていただきたい。そのためにすべきことを3つ申し上げていきます。第1番目、あなたのお父さんに感謝をしてください。今日父の日はあなたのお父さんにどうか感謝をしていただきたい。聖書の中には10回というのがあります。旧約聖書で、先週の日曜日はペンテコステでしたけれども、ペンテコステというのはモーセが荒野で10回を受け取った、シナイ山で10回を受け取ったことを記念するお祝いです。で、その日にユダヤ教が始まったと言っても良いわけですけれども、イエス様が十字架にかかられ復活をしてから49日後、その日も入れると50日、ペンテコステって50番目っていう意味なんですね。ペンタゴンっていうのは五角形してますが、ペンツっていうのは5を表すんですが、ペンテコステっていうのは50番目という意味なんですが、イエス様の復活の日を入れて50日目がペンテコステになります。その10回、モーセが受け取った10回の第5番目が、あなたの父と母を敬えという教えです。創世記、あ、失礼、出エジプト記20章に10回書かれてるんです。ですから覚える方はそう覚えてください。出エジプト記って創世記の次の章、2番目の章なんですけど、その20章に10回があると、20と10でペアにして覚えていただけたらと思いますが、20章12節、 あなたの父と母を敬いなさい。そうすればあなたはあなたの神、主が与えてくださった土地で長く生きることができる。こういうことが記されています。モーセの十戒。そして新約聖書でもイエス様はこういうふうに言われています。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。お父さんに感謝を捧げること、また敬うということ、これは正しいことなんです。ですから私たちは父親を敬うということをしたいと思います。それはお父さんがいつも正しいからではなくて、私自身も父親ですけど、父親はいつも正しいわけではなくて、間違ったこともありますし、間違って怒ってしまったりということもあるわけです。だけど神はにもかかわらず敬いなさいと教えてくださる。さらに生物学的な意味で、お父さんがいなかったらあなたは存在しませんでした。あなたのお父さんとお母さんがいて初めてあなたはこの世に生まれてくることができたんです。しかも生まれてきた時に人間の子供ってのはとっても弱いです。一人で大きくなることはできませんでした。自分に父親がいるという事実は、もう仮に亡くなられたとしても、その事実は我々を謙虚にします。お父さんがいたから自分がいるんだということ、そして神が父と母を敬えと言われた。それだけではありません。お父さんの良くしてくださったことを思い出していただきたいんです。今日はどういうことを経験されたでしょうか。一緒に散歩したということがあったかもしれません。一緒にご飯食べに行ったということもあったかもしれません。一緒にバーベキューしたということもあったかもしれません。遊園地に連れてってもらったということもあったかもしれません。おもちゃを買ってもらった、お菓子を買ってもらった、いろんな思い出があると思います。私も今日は父の日ですか、父はもう亡くなりましたけど、まあ、ちっちゃい頃、小学生の頃、幼稚園の頃、一緒に遊んでもらったことなどを思い起こします。小さい頃の思い出ってのは大切なんですね。おんぶをしてもらったこと、キャッチボールをしてもらったこと、そういうことを思い起こしてほしいんですね。あったかい思い出がきっとあると思います。お父さんのことを思い出して、お父さん今もご健在でいらっしゃるなら、ありがとうっていうふうに言ってください。そして感謝を捧げてください。父親は完全ではありません。もちろん母親も完全ではありません。しかし父親は自分の子供には最も良いものを与えたいと願っているんです。それは間違いないです。先ほどお読みした聖書箇所11節、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。いませんね。卵を欲しがる子供にサソリを与える父親がいるだろうか。いませんね。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。そうですね。ヤクザのような人であっても、自分の子供は真っ当に生きてほしい、ちゃんとなってほしい、幸せな人生を歩んでほしいと思うものです。たとえ悪いものであったとしても。まして天の父は、父なる神は、求める者に聖霊をくださる。これについて後で少し説明していきます。天の父は最も良いものを皆さんや私に与えてくださろうとしてるんです。まずは自分の父親のことを考えてください。孝行をしたい時には親はなしと言います。お父さんが亡くなられた方、まあ、男性の方が平均寿命短いんです。男性、日本人の場合81歳、女性88歳です。で、お父さんの方が早く亡くなります、普通は。ということは時間は限られているということです。孝行したい時には親はなし、いや、まだ学生だしとか、まだまだ子供だしとか、まだ小学生だしとか思わないで、今できる範囲で親孝行をしてあげてください。大きくなってお金を稼げるようになってからと思わない、思う必要ありません。今できる範囲でしてあげてください。あなたのお父さんはあなたに良いものを与えようとしてくださったんです。お父さんは完全ではなかったし、きっと失敗も多かったと思います。だけど良いものを与えたいと思っていた。お父さんとの関係が良くなかった、良くないという方もいらっしゃるでしょう。 自分のお父さんも亡くなったという方もいらっしゃるでしょう。それでもお父さんとの楽しかった思い出を思い出してほしいんです、今日は。そして感謝をどうか捧げてください。あなたのお父さんに感謝をする、これが第一番目です。第二番目、天の父なる神に感謝を捧げていただきたい。先ほどお読みした聖書箇所、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。そうですね。まして、天の父なる神は悪くないです。父なる神がなさることは全て100%愛の動機のゆえです。愛以外の動機で神は何もなさることはありません。神は厳しい方でもいらっしゃいます。だけど全て愛の動機で私たちに接してくださいます。まして、天の父は求める者に聖霊を与えてくださるとイエス様は教えてくださっています。天の父は、父なる神は、あなたのことを真剣に考えておられます。父なる神はあなたのことを全て知っておられます。あなたがお母さんのお腹に形作られた最初の日のことも覚えておられます。あなたがお腹の中で、お母さんのお腹の中でだんだん大きくなってきたプロセスのことも覚えておられます。あなたが生まれた日のことも覚えておられます。あなたがやっと歩けるようになった最初の一歩を踏み出して転んだ、その日のことも覚えておられます。微笑みを持って懐かしく、愛を持って神は覚えておられます。そしてあなたが通ってきた楽しかったことも辛かったことも、友達と喧嘩したことも、理解してもらえなくて嫌だったことも、いじめられた時のことも、全部神は見ておられ、知っておられます。そしてあなたのことを真剣に考えておられます。あなたにとって一番いい道は何なのかということを見て考えていてくださいます。神は私たちを愛しておられる。イエス様の弟子、十二弟子の一人ペテロは、彼が書いた手紙の一番目の五章七節でこう語っています。一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。もう誰も私のことなんかどうだっていいと思っている、そう思う日があったかもしれません。そう思う日が来るかもしれません。でもそれは正しくない。あなたのことを知り、あなたのことを、知ってるだけじゃないんです。神は全部我々のことを知っていてくださいます。ということは、あなたのいいことも知ってる、悪いことも知ってるんです。他の誰にも見せられない悪いことも神は知っておられます。親にも言えないし、親友にも言えないし、恋人にも言えないし、誰にも言えないようなことも知っておられて、だけどあなたのいい点もあなた以上に知っておられます。本当にいい子っていうのも分かっておられます。そしてそれら丸がかえであなたのことを愛していてくださるんです、神は。神はあなたを裏切ることは絶対にありません。あなたが神から離れていくことはあり得ます。だけど、神があなたから離れていくことはありません。心配し、ケアしてくださっている神がおられるんです。生活の細やかなところまで心配をしていてくださっています。イエス様はまた、マタイ福音書6章でこう語っておられます。だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。ここで言ってるのは、今日 T シャツの方がいいかなとか、半ズボンの方がいいかなとか、そういうことじゃないんです。この時代は着るものがなかったんです。もう着るものがない。何を着たらいいんだろう、何を食べようか、カツ丼にしようか、サンドイッチにしようか、そうじゃないんです。食べるものがない。今日自分が食べるものがない。自分の子供に食べさせてやるものがない。そういう時代なんです。そういう中で思い煩ってはならない。それは皆異邦人が神を知らない者が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。だから神の国とその義をまず第一に求めなさいと教えられた。その時にそれに加えてこれらのものを与えてくださる、そう教えてくださったんです。今日お父さん方が前に出てきてくださいました。あ、お父さんたちこんなにたくさんいらっしゃるんだなと思われたかもしれません。お父さん方に質問したいと思います。子供に、自分の子供に、今日うち食べるものあるんだろうかと心配してほしいでしょうか。 そんなことないですね。子供に必要なもの、食べるもの、飲むもの、学校の教科書、ペン、全部必要なもの知ってますね。それをどうにかして用意してあげたいと思います。靴もユニフォームも用意してあげたいと思います。それが父親というものです。天の父は同じように私たちに必要なすべてのものを用意してくださいます。そして天の父は、あなたのお父さんが心配しなくていいよと思うように、天の父は心配する必要はないよと私たちに教えてくださるんです。だからこの方を信頼する。いや、うちのお父さん大丈夫かな、稼ぎこれで足りるのかな、一回食べていけるかなとか、子供に心配してほしくないですね、お父さんは。同じように天の父は完全な全知全能の方です。必要なものを用意することができます。本当に神様なんで必要なものを与えてくださるかなって、心配してほしいと神は思っておられない。いや、信頼してほしいと思っておられる。旧約聖書の中で神に信頼していた方々たくさんいらっしゃいます。その中の一人はダビデ王。ダビデ王は有名な詩篇23編を書きました。ちょっと読みますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り恵みと慈しみが私を追う。私は主の家に住もう、日の続く限り。こういう詩を読みました。主は私の羊飼い、羊に自分を例えて、いつも守ってくださる方、敵からも守ってくださるし、危険なところを通るときも、うわ、これはやばいと思うようなところを通るときも、死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。間違ったところに行こうとしたときに指導が入るかもしれない。と同時に、敵が、悪しき者があなたを私を攻撃しようとするときに、それを用いて神はそれを抑えられます。とどめられます。神は強いお方、神は完全なお方、神は愛のお方です。神に信頼、そんなこと言っても神様のことよくわからないからという方もいらっしゃると思います。そうだと思います。私も最初はそうでした。今だって完全に神のことを理解し尽くしているわけではありません。しかし、神が愛であるということに疑いはない。どれだけ自分が神に愛されているのかをまず考えてみてください。主イエス・キリストを十字架に導かれるほど、神は私たちを愛していてくださいます。イエス様は十字架に至るまで愛し抜かれました。一点の曇りもなく。その愛は今も変わることはない。その愛は皆さんや私に注がれている。ですから神が私たちのことを真剣に考えておられる。さらに神は誠実な父でいらっしゃいます。神に信頼することができます。子供がお父さんにがっかりする理由、皆さんお父さんにがっかりしたことってあるでしょうか。子供がお父さんにがっかりする理由っていうのはいくつかあります。一つは、約束したのに守ってくれなかった、そういう覚えはあるでしょうか。お父さんは、ああ、言ってたのに忙しくなったって言って、約束を守ってくれなかった。日曜日にはキャッチボールしようって言ってくれてたのに、野球の試合見に行こうって言ってくれてたのに、仕事が入ったって言って、約束破ったということはあったかもしれません。一緒にサッカーを見に行くって言ってくれたのに、映画行くって言ってくれたのに、家族で旅行を夏休みにはするって言ってくれたのに、守ってくれなかったということもあったかもしれません。 父様方、じゃあもう約束しない方がいいんでしょうか。そうじゃないんです。約束をして、ワクワクさせて、それを楽しみにして、そして約束を果たすんです。それが父親がすべきこと。神は約束をして、それを果たしてくださるお方なんです。神は救い主を送るということをすぐに約束をして、アダムとエブが罪を犯したときに、そして長い年月をかけて、それを実現に至らせ、イエス様を送ってくださったんです。神は、罪を贖うということを約束をし、あの無ごたらしい十字架を通して、罪の贖いをなしてくださったんです。それを果たしてくださった。だからお父さん方、子供たちとの約束を果たしてください。一緒に公園に行き、ピクニックに行き、夏の予定を実行して行きましょう。アブラハム、ローマ信徒への手紙4章20節にはこう書かれています。彼っていうのはアブラハム、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期しと書かれています。アブラハムは神は約束されたことを絶対に守られるということを信じてました。で、我々が神を信じることができるかどうかっていうのは、お父さんが約束守ってくれたかどうかって結構影響してると思います。親に愛されてないと感じてきた人は、神に愛されてるっていうのはなかなか実感できないと思います。お父さんが約束ずっと破ってきた人は、父なる神は約束守ってくださるということをなかなか信じることはできないと思います。だからどうか神を表すようなお父さんでいていただきたい。ヘブル書6章15節、こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。ヘブル書6章17節、そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。ヘブル書10の36、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。父なる神は遠くに離れて、あなたのことなんか全然気にもしてないと思ってるかもしれません。そうではない。イメージとしてはね、むしろこういう感じなんです。次お願いします。父なる神はあなたのすぐそばにいて、神が見ておられる美しいものを一緒に見てほしいと思ってるんです。信頼をして一緒に見てほしいと思ってる。神の体温が感じられるほどそばにいてほしいと思ってるんです。神はあなたのそばにおられます。もしあなたが目を開くなら、神はあなたのことを愛しておられ、神が与えようとしているものがどういうものなのか分かってほしいと思っておられる。それを見るために必要なことは神への信頼なんです。必要な時にそばにいてくださいます。助けてくださいます。今までひょっとしたら自分のお父さんは仕事で家にいることがあんまりなかったという人も多いと思います。お父さん家にいる時は疲れてたという人もいると思います。無関心でテレビばっかり見てた、他のことをしてたという人もいると思います。お父さんと話せなかったという人もいると思います。どうかお父さん方、そうならないでください。この子のためなら必要な時には徹夜をしてでも助けてやるというのが分かるようにしてあげてください。そういう気持ちを持つということ、またそれが伝わるようにしてあげてください。私たちは自分の父親を通して神の愛を感じる、あるいは思うようになっていくからです。父の日、神、父を愛していくために必要な3番目、それはお父様方、父なる神を真似るということ、そして神の性質を表すようなお父さんになっていただきたいということです。イエス様は御父を表されました。イエス様言われました。ヨハネ福音書15章9節、父が、父なる神のことです。父が私を愛したように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。父なる神が私を愛されたように、お父様方、私も なたを、あなた方を愛しましたと言えるような父親になっていこうではありませんか。そして私の愛の中にとどまりなさいと子供に言うことができるようなお父さんになっていただきたい。父なる神を、そしてイエス様を真似ていくんです。先ほど言いました、時は限られている。孝行をしたい時に親はなしということを申し上げました。子離れということもあります。子供が一緒にいて手をつないでくれて、一緒に遊園地行ってくれる時期っていうのも実は限られています。私の場合はもう小学校を出る頃にはもう親は鬱陶しくなっていました。だから12歳で小学校6年生、13歳、中学校行ったらもう友達と一緒に部活とかやる方が楽しくて、家族でどうこうっていうのは私はもう嫌だなと思っていました。最初の12年です。しかないんです。逆に言うならば、親離れの時は近づいていると思ってください。ですから子供を愛して、決して子供に見捨てられた感を持たれないようにする。決して子供のことを諦めない。そして責任を果たしていくということです。親に見捨てられたと思うことほど辛いことは子供にとってはありません。だからどんなことがあっても、私のお父さんは私のことを見捨てたりしない。絶対愛してくれてるっていうのが伝わるようにしてあげてください。不十分な父親、例えば権威主義的ですぐに怒る、無理やり力で抑え込もうとするというのもあります。地震、雷、火事、親父って昔は言ってましたけど、これはうまくはいきません。あるいは無関心な父親であるならば、神様いるのかもしれないけど、私のことなんか気にかけてないでしょう。ずっと遠くにいるんじゃないのって思ってしまうでしょう。父親が無関心であるならば。そして父親がいつも言ってることが変わるならば、まあうちのお父さんコロコロコロコロ変わるから信用できないと思ってたら、神に信頼することなんかできない。自分のことは結局自分でやらなきゃいけない。自分を信じて、というふうになっていくでしょう。あるいは基準があまりにも高すぎて、ものすごいいい成績を取ったのに、B がまだ2つあるとか3つあるとか。なんでオール A にならないんだ。やっとオール A を取ったら、なんで全部ダブル A にならないんだ。ダブル A に全部なったら、なんで全部100点じゃないんだ。どれだけやっても満足しなさい。もっといい点を取りなさい。と言ってくるお父さん。神はどこまで行っても決して満足なんかすることないと思ってしまうでしょう。でも神はそういう方じゃない。あるいは弱いお父さん、優しいけれど力がない、いたわってあげなければならないお父さんであるならば、年を取るとそうなりますけど、天の父は力強い方。子供が小さい時には親としての権威、力、愛、確かに守ってくれるんだというのは分かるようにしてほしいと思います。子供は意外と分かってます。お父さんがどういう心持ちでいるかというのを。どうか無関心でスマホを見て他のことをして、ああ、はいはいとか言わないようにしてください。キャッチボールしたかったらキャッチボールし、ボール蹴りたかったら一緒にボールを蹴り、一緒に散歩をし、一緒に走って、一緒にカフェでお茶をしてあげてください。一緒に時間を過ごしてください。何よりもそれが大切です。そして遅くなったら駅まで迎えに行ってあげてください。成人していくときに独立していきます。いつの日か。でも覚えてるのはちっちゃい時のことなんです。その思い出が温かいものになるようにしてあげていただきたいんです。そしてそのために純粋に自分が経験した父なる神、神がどういうお方であるか、それを伝えてあげてください。子供に、あなたが信頼している天の父を伝えてあげてください。あなたが受け取った神の愛を子供に伝えていってください。そのためには神の愛を経験するということがなければなりません。そのためには父なる神にいつも語りかけ、父なる神のそばにいつもいることが必要です。 神の愛にいつもとどまっていてください。そのためには朝起きての2つの祈り続けておられるでしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神様、今日あなたの愛を感じ、あなたを愛して生きることができます。隣人を自分のように愛して生きることができますように、その祈りを毎朝続けていただきたい。そして必要なものを求めていただきたい。さっきお読みしました、求めるものに聖霊を与えてくださるとありましたね。父なる神、子なる神イエス様、そして聖霊なる神、これが三位一体の神です。聖霊の助けを求めてください。聖霊は私たちの揺るぐことのない拠り所です。聖霊は苦しむ時の励まし、憂いの時の慰めです。聖霊は恵みあふれる力、光、信じる者の心を満たす光。聖霊の助けがなければ全ては儚く消えてゆきます。誰も清く生きていくことはできません。聖霊は汚れたものを清め、すさみを潤し、受けた痛手を癒す方です。聖霊、私たちは心が頑なになることがあります。こんちくしょうと思うことがある。心が冷たくなることがあります。その硬い冷たい心を和らげ、冷たい心を温め、乱れた心を助けて正してくださるのは聖霊です。そしてより頼む者に尊い力を与えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます、神は言われました。そして求める者に聖霊を与えてくださるんです。祈りがもたらす力をどうか経験していっていただきたい。聖霊の助けを経験していっていただきたい。少ししか求めないと少ししか与えられません。少ししか願わないと少ししか叶えられません。ですから多くを神に求め、神の愛のうちに歩んでいっていただきたいのです。イエス様を、父なる神を真似ていただきたい。今日は父の愛についてお話をしてまいりました。まず自分のお父さんに今日感謝をしてください。思い出を思い起こしてください。お元気でいらっしゃったら電話してあげてください。あるいは話しかけてあげてください。もし可能であれば何かプレゼントしてあげてください。亡くなっておられたらお父さんとの楽しい思い出を思い起こして感謝をしていただきたい。そしてその父の愛を与えてくださった天の父なる、完全なる父なる神に感謝を捧げてください。そしてお父さん方は良い父となるように神を真似てまいりたいと思います。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、私たちのために全て必要なことをしてくださいました。イエス様の十字架という最も大いなる犠牲を払ってくださいました。そして愛し抜かれました。その愛は今も変わっていません。そのことをイエス様の十字架を通して私たちは信じることができました。その愛のうちに歩ませてください。あなたが私たちに与えてくださったお父さんに感謝をします。共に歩むことができている、あるいはできた日々に感謝をいたします。そして自らも良い父親と、あるいは母親と、あるいは子供となっていくことができますように。救い主、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。